え、こんにちは。
こんにちは。
もうね、30歳の業というか、はい、カルマというか、
はい、
重荷なんですけど、
はい、
もうね、記憶が欠如するのが早くなりましたね、非常に。
いや、そうなのかもね。
というのもですね、
うん、
先ほど喫茶店で打ち合わせしてて、
うん、
まあ、いつも2人で一緒に喫茶店出て、
うん、
そのなんていうの、収録現場行くじゃないですか、うん、で今日はたまたまちょっと足が水買いたいってもんで先に早めのお店出て、
うん、
ね、水買ってから一人でここね、収録現場に行くって段取りで進んでたじゃないですか、
うん、
水買って着きました、
うん、
カバン開けたらお茶入ってたよね、
うん、
しかもそれ、うん、家出て、
うん、
駅で電車待ってる時に買ったやつね、
うん、たくさん入ってるやつ、相当喉乾いていっぱい飲むんだよ
こういうね、でもね、増えたね、なんか
やっぱその水分取ることいいことだから頑張ろう。
いや、非常にね、皆さんも気をつけてくださいっていうことね、
うん、
ただ、
うん、
洗濯物をね、
うん、
たくさん買うのはいいんですよ。お茶とかね、
洗濯物を買う、
あの、ごめんなさいね、お茶とか買いだめるんですよ買って、って、あのなんていうの、意図しないで、
うん、
増えてるんです、どんどんこういうのがあって、
うん、
柔軟剤だけはね、いつもないんだよね、うん、
あ、
貯めてますか、ね、ちゃんと消耗品は。
いや、一応一つぐらいはストック置いてるけど、でもそれこそ、
うん、
なくなった、さ、ほら、買うもの、うん、買い物リストをメモ帳に、iPhone のメモ帳につけてて、
うん、
例えば醤油とか、
うん、
なくなったら、いや、普通にメモ帳につけてるだけ、うん、なくなったらこう書いていって、
うんうん、
で、それをまあさ、スーパーとかで買うわけよ。
うん、
でも、その買ったものを消すのを忘れて、
あ、
それこそ柔軟剤なくなったなと思って柔軟剤って書くじゃん、
うん、
で一回買ってんだよ、
うん、
だけどその買った記録をしてなくて、
うん、
また次のスーパー行った時、あ、その柔軟剤って書いてあると思ってっていうのはね、あります。
なんか文明のね、力に頼りすぎるとこういうことが、
ね、
起こりうる
んですよ、ね、そう、なんかそのメモを過信しすぎてる、
そういうことだよね。
ああ、俺さすがメモ取ってんじゃんと思ってっていうのはたまにあるね。
あ、それで言うと柔軟剤もさ、
うん、
わしもう5年ぐらい同じものを使ってるわけで、
うんうんうん、
そろそろ変えたいなって思ってたんです、ちょうど。
ああ、違う種類のってこと。
うん、
なるほど、
ね、ありますの、何使ってるとか言えますか。
柔軟剤、うん、柔軟剤って、ま、柔軟剤ってなんだっけ。
柔軟剤、あの洗剤の後に入れる
やつ。 あの後に入れる、
まあ、
後
か
先か、あれね、うん、なんだっけ、あの楽器書いてるやつ
あ、クマのやつ。
クマ、
なんかさ、流行ったよね、高校のクマの柔軟剤。
クマ、違う、楽器書いてるやつだよ。
楽器がラベルに、
そうそう、
うん、
なんか、
ね、
パッケージに楽器が書いてるんじゃなくて、
うん、
なんか楽器 の、
あ
のシールが、そうそうそうそう、
キラキラウルトラレアみたいなシール。
そんなキラキラじゃない
けど違う、
蓋のところにこうちょっとブッて楽器のシールが貼ってあるね。
あ、ほ
んと、なんだあれ、なんだ
ダウニーじゃなくて、
ダウニーじゃないね、やっぱ日本のだと思うよ、顔のなんか、顔とかじゃない。
あ、ほんと、
わかんない、多分
そろそろ変えようかな。
で、俺いつもそれ楽器で探してるからさ。
あ、なるほど、ね、
楽曲で、うん、楽器だ、だから楽器じゃなくなっちゃったらもう俺多分
わかんない、
もうわかんない
楽器がラベルだ
もん、そう、多分一生楽器を探し回ることになるね。
あの楽器のやつなんです、
どこですか、楽器どこですかって多分聞いちゃうと思うわ
はい、ということで、うん、あのね、そんなことはね、
うん、
どうでもよくて、
はい、
どうでも
よくない
ですけど、
うん、
久しぶりにちゃんと、
うん、
このご時世に合わせた話をしようと思って、
うん、
さっき思いついたんです、
うん、
思いついたというか、もはや、
うん、
一周回ってお祭りに行きたい、
うん、
夏の
夏祭りか、
そう、
そういう時期だよね、
うん、
夏祭りね、
行きたくて、さっき、今さっき、
うん、
5分前くらい友達のグループに、
うん、
ねえ、お祭り行きたいって、
お、いい、君の知らない物語みたいな感じだね
そうそう、1ページ目です、これ
いいね。
リアクション誰からもなかったらマジで悲しいな。
お祭りの情報ってあんま入ってこないよね。
そう、ということで、ちょうどいいね、
うん、
情報を手に入れたので、
うんうんうん、
紹介していきたいと思います、ということで、
お、マジか、
本日やっていきましょう。
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやって
るどうも、お祭りといえば金魚すくい、あれです。
お祭りといえば、
うん、
焼きそば、
あ、
矢口です。
迷った、
あ、
結局ね、
うん、
金魚すくいか焼きそばなのよ。
逆に金魚すくい、まあでも昔はあったな、最近あんのかな。
やっぱ私が例えばじゃあ映画とかアニメ作るとします、うん、入れますよ、絶対、
まあ、な、
金魚すくいは、
まあ、うん、金魚すくいだよな。
そう、
なんでだろうな、
親子が。
そんなないよこの時代。で、あの娘とかがこうすぐに穴開いちゃって、
そうそうそうそう、
でパパはできてすごい
みた
い
な。あ、そう
そう、
パパ威厳がね、
そうそうそう、
娘に
逆もいいけどね、逆もいいけど、
逆も、
うん、
あ、パパ下手、
パパ下手で娘めっちゃうまい、この子は才能があるみたいな。
やっぱあれだろうね、 子供、そうパパと娘、しゃがむじゃん娘は。
そうだね。
でパパはかがんで上から見るわけじゃん、うん、その絵が多分
いいね、
親子としてのこう、
あとは
象徴的な、
あとはあれだ、あの彼氏のいない女性、うん、女2人で来てて、
はいはい、
2人でガチって周りの子供たちが引いてるみたいな、そういう絵もいいよね。
あのプールじゃなくて金魚の水槽バシャバシャバシャってなるやつね。
そうそうそうそう
残像が見え
るから、そうそうそう、バシャバシャってやって、はい、おーみたいな、
あ、
そういうのすげえ、そういうのいいよね、なんか
いいね、
うん、あ大人げなく撮っちゃったねみたい な、
とはいえね、うん、ごめんなさい、私はやらないです
やらないよね
責任取れない。
そうなんだよ、でも確かに昔は結構やってて、家に金魚いたことあったけど、その金魚は確実に毎回多分そこで撮ったやつだと思う。
いやそうだよ、ね、
そうだね、金魚くださいって言ったことないからね、そのお店とかで。
うん、今あんのかね。
いやでもちょっと多分時代的に、ちょっとやっぱりね、まあ、いいよねそういうのはね。やっぱ
いい、
いやそういう流れはいいと思う。俺もやっぱ金魚を、
うん、大事に、
そうそうそう、
大事にって言ったらあれだけどね、
うん、まあ大事にはしてるとは思うけど、そうそう、
まあね、まあ、
もやっぱりストレスじゃない、絶対あんなね、うん、お祭りビーハルビーハルさ、うん、俺だってストレスだよ。ピーヤラのところに、
ああそうやだよ、
ピーヤラのところに泳がされてた。
だって何も知らないのに急にさ目開けたクラブみたいなところにいるわけでしょ。
そうだよ、
やだよそれは。
そういうのが好きな金魚も、もちろんそういうのが好きなね、うん、金魚もいるかもしれないけど、俺みたいな金魚もいるわけよ。
みんながみんなそう
じゃん。そうそうそうそう。
でも金魚ってさ普段どこにいるいるのあれ金魚って本当に、
いや
金魚お祭りの時に生成されるんじゃん。
野生の金魚が現れたってこと
お祭りの日に水槽置いたら浮いて出てくるじゃん。
そういう感じかな。確かにね、
見たことある。
いやだからその例えば池とかにもいるって、たまにいる。
鯉じゃん、
金魚。あ、でも金魚鯉か、あれは、うん、そうか。
金魚見たことないよ私、野生の
金魚は。確かにね、
ミュウツーみたいなもん。
ああ
作られる
そうそういうことね、
う
ん、いつかじゃあ、
まあまあ、
逆襲がある、
うん、まあそういう意味ではね、
うん、
ユーツーも、まあ、決して、ね、いい生まれ方だとはね、
うん、
言えないかもしれない。やっぱちょっとこの時代きついかもしれない、金魚に対する世間の目は。
そうだね、
うん、
まあでもそんなことはグッピーとかさ、あの辺の熱帯魚全部そうでしょ。
え、何が。
いや結構人工的なんじゃないの。
ああ、配合を重ね
て、そうそうそう、元はあるけどみたいな、
ね、なるほどね。
じゃあ野生でさ、金魚みたいな色で生活できないでしょ、派手派手で。
あ、目立っちゃうと。
そうそうそう。
あ、でも蜂とかはね、あれは威嚇のためにあの色になったらしい。
あ、そう、
黒と黄色。
そういうこと。
そうそう、
でもあいつは強いからいいじゃん。
あ、まあ、ね、攻撃力、ね、
そうそうそう。
高いから、ね、
金魚が派手な理由って何。スイミー、あれスイミーって目が赤いんだっけ。目が、あれスイミーって一人だけ色が、
一人だけ赤い、
赤いんだよね。
そうそうそう、威嚇のためだね、それもきっと。赤黒がさ、黒がこう広がって一点だけワンポイント赤いやつがやっぱ
目になるでしょ。
うん、
あれすげえ平面的だよな。もう一人赤いのいないとさ
あ、両目にならない
と。そうそう、
あ、そうね。
果たして目は必要なのかっていう疑問もあるし
どういうこと。
いやだから違う、あれはだから適材適所みたいな、うん、1匹だけ色が違って、うん、でもだからそのはみ出ちゃうわけ、みんなこの黒でさ、
あ、そうね、
魚群になって
るんだけど、
目立っちゃうのよ、
うん、
でどうするかってなったら、その黒の子たちで魚の形を作って、
ね、
ね、あの子は目になって、
ね、
赤い目になって役割があるよってことなんだけど、うん、
素晴らしい、
まあ、片目しかないじゃん、
うん、
あの立体的にはね、絵本上だとこの 2D だから成立してるけど、
ね、だから、まあ、正面から見たらもう黒しか見えない。
そうそうそう、でまあね、反対側から見たらもうないし、目は隅一匹しかいないから、
うん、
だから多分右目になった場合、
うん、
左から見たら何もないわけよ、目は。
あ、え、なんで。でも平面になってたら裏から見ても赤なんじゃん。
いや平面、え、あ、え、待ってよ、隅ってそういうこと。
え、どういう
え、俺
ペラペラのさ、こう、
え、ペラペラのあいつ。
あ、もう逆に、あ、そういうこと。
うん、俺はもう横もあると思ってたよ。
あ、なるほど、
ね、奥行きも
ミサイルみたいな感じでね。
ミサイル、まあ普通の魚よ、だから本当に
そう。
え、じゃないとだって縦から来た魚に対して何にも無力
だから、ペラペラ
ペラペラのが来たなもんな、パクだよえ、マジ、え、そういうことなの。
そう、あれだって絵本だよ、そう、スリー
ガーだから絵本だとそうだけど実際には反対側の目ないだろうなとか、
うん、
あと実際には目なくても魚の形としては成立してるよな。
あ、いろいろ奥行きがあるってことね、本来
は。そう、大人になってからいろいろ分かっちゃった。
あ、でもかっこいいじゃん、片目だけも。
必要なの、
怖いじゃん、片目のやつの方が
独眼流みたいな、
シャク、
そういう
の、ね、シャンクスみたいな、
シャンクス、
ね、うわ、片目のやつ、
確かに、
ね、ゾロゾロ
とかね、
赤目の水位、シャク眼の、シャク眼の水位。
いや、水位は赤目じゃなくて、水位が目だからな。
あ、そういうこと。
赤目の魚の目は水位なんだよ、
ね、じゃあ鷹の目のミホークみたいな感じでいいじゃん。
いやいや違う
んだ、海賊狩りに二つな学校、
睡眠は目なんだ、睡眠自体が
目は多分黒だ、ね、
そうなんだそうなんだ、そういうことなんだ、難しい難しい、
黒黒眼の睡眠、
もうやめようやめよう
お祭りです
よ、お祭りね、
お祭り、
え、いいじゃん、行くんだ、行くってかなんか
あるの、あの、いや行く、いや、もう今しがた誘ったからさ、みんながどういう気持ちか分かんない、
うん、どこでやってんのよ夏祭りって。
じゃあちょっと関東にフォーカスしていいですか。
関東、
ごめんなさい、関東、
うん、
関東の夏祭りすごい、これ一発目から、
うん、
7月9日
お
2023
お
っぱ祭り、
おっぱ祭り、
うん、あ、ごめん、おっぱま祭り、
おっぱま祭り、
すごいよこれ、
いいね、
おっぱま祭り、
おっぱま祭り、いいね、
おっぱま祭り、
すごい好きだその名前、うん、
すごい、これすごいよ、なんかサンディエゴじゃないな、サウジ、あ、違う違う、なんだっけ、これサンパウロ、ブラジルの、これなんて言うんだっけ、
リオ、
リオ、リオ、リオデジャネイロのカーニバル、
カーニバルね、
そう、うん、すごい、おっぱましてるよこれ完全に、
え、とかなんか、なんか日本風いや、なんかてっきりさ、だからさっき言ってたけどさなんかね、そのほら、綿が飴とかさ人魚水の雰囲気を想像してた中で、そのおっぱまとか言われて、
ブラジリアンワックスとかしか言ってないかもしれない、もしかして
ブラジリアン、
ありますよ、そのためにありますよ、ザ、日本のお祭り、
うん、
第8回、
うん、
鎌倉、
え、鎌倉、
浜の盆踊り大会、
へえ、鎌倉か、おじいちゃん家あるけど行ったことないな、
7月22日
そうなんだ、じゃあ結構あれなんだね、うん、でもそっか、お盆か、だから8月なのか、一番あんのは
8月、あ、これすごい、湘南、平塚、七夕、ま、七夕ね、
あ、そうだね、七夕だわ、
もはやここに来て七夕の短冊に何を書くかみたいな、
あ、それいいね、
なんだろうな、
お金も
焼肉行きたいとか、
いやいやいや、じゃ行きたいとかじゃないじゃん、
行
けますようにみたいな、いやだから、
あ、行け、あ、そうね、行けますようにだね、そうそう、七夕は
そうなんだよ、
うん、
そういう願いがいいから、
そういう意味では、うん、七夕に書くとしたら、うん、あれもさ、だってさ、七夕に書いてもさ遅いと思うのよ、
うん、どういうこと、
その日に叶うでしょ七夕って、
いや俺いまいち七夕のあれ分かんないわ、
織姫と彦星は七夕に会うわけでしょ、
違うよ多分、ちょっと今の俺の想像ね、これ、
うんうんうん、
無知だけどね、うん、なんとなく今思ったのは、うん、だから七夕っていうのはその織姫と彦星が会える日なのよ、
うん、
年に1回ね、
うんうん、
つまりだからその2人にとっての願いが叶う日なんだよ、
うんうん、
だからそれに便乗して俺らも願い叶ったらいいねっていう意味なんじゃないかなって今思った、
まあまあまあまあ冷静に考えたらそうだよね、だって、ね、
だって叶えてくれる能力ないでしょあの2人に、願いを叶える能力
分からないよ、
何者なのあの二人は、
彼ら、
うん、
まあ劇画のキャラクターだからね結局は、
劇画なの
劇画だって
わか
だってそう、
まあまあまあそういう昔話、
うん、
そう
そう、
なのかな、
まあ分かんないね、事実を元にしたフィクションかもしれないしね、
まあ
ね、
うん、まあでもまあでもそういうことなんじゃないかな、あの二人が願いを叶えてくれるっていうのを聞いたことなくない、
ないね、
だよね、
何なんだろう、
だから別にお願いするわけじゃなくて願望を吐き出すっていう、
現代の織姫で彦星になると、うん、
なるというか、うん、その二人が叶えてるから、うん、僕らも願いがを言ってみようよっていう、うん、そういう
会のことね、うん、きっかけを作ってくれて
るわけだから、別にあれは叶うといいっていうよりは発表会みたいな感じなんじゃないかな、
あ、なるほどね、
発表会だ
と、おのおのね、
そうそうそう、多分そういう意味合いなんじゃないかなって今思ったけどね、
なるほど、まあ、
あ、
ごめん、ちょっと短冊じゃないわ、私が七夕でやりたいのは、
あ、
織姫に会うことだ、それで言うと
織姫に会いたいの、
うん、私の中の織姫に会いたい、
あ、そういうことか、
話今想像してた、
うん、
着物じゃない、和服着たさ、うん、着物でいいのあれは、
まあ
皆さん着てるやつ、浴衣か、
いや着物じゃない、
着物、
浴衣だってお祭りの時に着るようなラフなやつでしょ、
あ、そう、うん、着物着たね、うん、赤い眼鏡の髪の長い女性に会いたい、
あ、なるほどね、
うん、すごい、ね、
和服と眼鏡って合うのかな、
合います、
あ、
合います、
でちょっとあれでしょ、
うん、
大正ロマンでしょイメージ、メガネに合うのは、
うん、そうそう
そうでしょ、
そうそう
そう、そっちでしょ、
そうです、
そうだよね、だちょっとだから
浴衣か、そういう意味ではじゃあ浴衣メガネは
破壊、まあ浴衣メガネは全然あるよ、うん、ありえるよね、
ああ会いたいね、
メガネね、
そういう、あ、そうだ、お祭り会って会えない、そういう人には、
うん、
ちょっと行かないと、
そうだね、
うん、たくさんありますよお祭りも。
昔ね、
茅ヶ崎とか
神田に大きいお祭りなかったっけ、俺おばあちゃんち神田でさ、うん、神田の大きいすごい大きいお祭りに子供の時行った記憶があるんだけど、
うんうん、今やってるかって話、神田、まあ、神田神田
やってそうだよね、
明神農業祭り、
そうそう、多分それだと思う、神田明神の
令和5年と思う、ありそうですね、
なんかなんかすごいね、いや子供心だったからかもしれないけど、もうめちゃくちゃ人いて本当恐ろしかった、多分あれもはぐれたら一生両親と会えない そう、迷子センターとかなさそうじゃん、お祭りって。
スターチャイルドになっちゃう。
そう、本当に、う
ん、これすごいよ、今現代だね、これ。神田明神納涼祭り、すごい。キャラクターコンテンツのコラボによるアニソン盆踊りがあるらしい。
うん、楽しそうじゃん。でもなんか
アーティストを招いてのライブイベント、現代だね。
現代だね、
非常に。
やっぱでもそういうのいいじゃん、やっぱ行きたくなるよね、そういうの聞くとね。
うん、なんかどんな感じなんだろうな。
アニソンでしょ、うん、夏のアニソンでしょ、だって夏祭りなんだから。夏のアニソンといえば何だ。
夏のアニソンといえばホットリミットでしょ。アニソンじゃないか、
ホットリミット、
TTM レボリューション。
あ、そう、あれでしょ、ね、シークレットベースでしょ。
君と夏の終わり、
うん、
将来の夢、
うん、
まあ、いい曲だよね。
あれってなんかのアニメに使われてたよね。
使われてましたね、
あれだな、
うん、
あとはやっぱ君の知らない物語でしょ。
夏だね、
あれ化け物語、
ガーネットとかね、
時かけ、
うん、そうそう、
時かけ、ガーネット、
ガーネットじゃない、
これは変わらないものなんだよね。
むずいな、
変わらないものだろ、時かけといえば。
その日のテンションによる。ガーネットもいいよ、結構。
ガーネットもいいんだけど、やっぱ時かけ劇中歌、あの変わらないもの、劇中歌だから。
あ、劇中歌な、ガーネットが、
ガーネットエンディングソング、
うん、
やっぱ劇中歌の方がやっぱあのシーン、しかも一番いいとこじゃん、
うんうんうん、
わかる、あのタイムリープ、あの、うん、結構終盤の本当一番山場の時に流れるじゃん、うん、でも一番いいところで終わるんだよね、曲ね。あれ、
あ、そう
だ、あれも
演出ね、
ずるいとこ。 あそこの後最高に聞きたいんだけど、そっからもうシーンが始まるから。
まあ、今年もあるだろうね、放送が。
金曜の
毎年はあるんじゃない。
変わらないものじゃない、ないけど、
ないか、
うん、あんまイメージない、
ね、お祭りはいいよな、待ち合わせの前からワクワクするよね。まあ、そりゃそうか、全部そうか。
まあなんかやっぱワクワクはするよね、
普段と違うさ、
うん、
服を着てるわけです
。でも
あれどこだろう、
俺あのあれとか、なんつうんだっけ、あの浴衣みたいな、
ジンベ
エ、あ、ジンベエとか着たことない、人生で。
もしない、なんか嫌だった。
まあ幼子は分かんないけどね、
うん、平田先生
聞いてた、
ジンベエはさ、といえば平田先生みたいなとこだから
似合うんだよな、
キャラかぶりしちゃう、
キャラかぶり
しちゃう、嫌だな、負けるし、
確かにね、
ジンベエ着てると負けるし、
似合うからな、やっぱな、
う
ん、ジンベエはやっぱり、あれなんかちょっとゴツゴツした体の人の方が似合う、
ね、うん、そうね、
俺らみたいなヒョロヒョロは、
うん、なんかジンベエに着さされてる感じがして、
いや、 やってんなみたいな、ね、
そうそうそう、どっかでウェブで見たのかなみたいな、
そういう感じしちゃうよね。
でもね、今年こそね、来たいよ、ジンベエ。ジンベエ来て街を歩きたい。
まあいいんじゃない、
地元。
いやだからその30歳ぐらいになったら逆になんか、うん、逆に似合ってくるんじゃない。
あ、もはや、ね、
おじさん
の時代から、
おじさんだから、うん、やっぱおじさんだから似合うんだよ。
そうそう、着て着れる、うん、ようやく、
うん、
ジンベエを。
だからあの、うちわとか持ちたいよね。
うちはね、
うん、あのちゃんと竹だよ、あの持ち手のとこが竹のうちは、
ね、はいはい、あのね、なんか花火柄のね、
プラスチックとかじゃない、プラスチックとか、
うん、いいね、
そうそうそう、
お祭りね、
うん、いい、
最後行ったらいつですか。
いやだからそのちゃんとお祭りに行こうって言って行ったのほんと多分幼子だよ、
幼、
うん、
いつかも血のみ子時代、
血のみ子、
嘘つけ、
血のみはもう血は飲んでないかもしれないけど、うん、でもほんとに多分少女学生とかなんでしょう。まあでも友達同士でお祭り行くってなったのは中学ぐらいまであったか。
あ、
高校だって行ってないでしょ。
ただ国だよね、高校行ったよ。あ、行ってないか、
花火大会までじゃない。
ああ、行ってないかもね、夏祭り、
うん、
行かないことあんの、高校生が夏祭りに。
行かなかったよね。
いや、なんか
行った
か、行った記憶あるんだよな、なんか海沿いの花火大会みたいな。
海沿いの、
うん、
俺は行ってないよ。
わし行ったわ、彼女と玉川花火大会、夏祭りは別か、
花火大会なんだよ、うん、でも俺思い出したわ、うん、俺鶴川の、
うん、
元カノと鶴川のなんかちっちゃい夏祭り行った気がする。それなんかあの肉の花まさでスイカバー買って食べた記憶がある。
あんだ、
うん、あれは多分夏祭りだな。
でも国だよね、学生には高いもん、やっぱり
お祭りのもの、
うん、そう、お祭りだからっていうのもあるんですけど、高いわ。
そうだっけ。まあまあ安かないな、
うん、
多分さっき言ってたその焼きそばとかは800円ぐらい、
うん、大盛りだけどね、
うん、
うん、
でも俺らが高校生の時は500円くらいだったと思うけどな
あ、ただ高い、うん、そうだ、お祭りのいいところは、
うん、
高いその食材じゃない、料理とお弁当というか、なんか食べ物買ってみんなで分けて食べるって、
う
ん、
ああまあそうかもね、だから何種類かでシェアするみたいなね。
そうそうそう、
口入っちゃった、なんか毛が、
髪の毛が、
髪の毛入っちゃった
取れないはい、続いてい
ただ
きまし
ょう食べてください
って感じですかね。
うん、そうだね、夏祭りね、うん、じゃあ鍋さん今年行ったらちょっと聞かせてください、
思い出を。
うん、思い出を、行けたらいいね、
行けたらね、
うん、でも今誘ったからね。
誘った、
うん、連絡来るかもしれない。
誘ったって言わなきゃよかった、
そうだね、
うん、行かなかったらさ、
そうあれダメだったんだな
悲しく
毎週聞くから
お祭り行けないのこのタイミング誘って一回も
一人で行けばいいよ一人で、
ああ
行ったってことになる
逆にね、うん、ありだよねもはや一人でお祭り来てますみたいな、
そうだよ、てかあれ読んだあのなんだっけあの
恋を知らない、
あそうそうそうそう、
読んでないです、
うわあれ夏祭りで付き合うから、
うん、あ本当行くっきゃないなそれはな、そうそうそう、それ一人で行って、
いやあのね、
うん、
どうやって行くんだっけな、22かな、
うん、
ちょっと違う
できないじゃん、
だから違う、時かけフォーメーションだった気がする、男2人、うんうん、女の子1人、
あ
で、うん、と現地でクラスの女の子と出会うみたいな、あ来てた、
ね、あらら
そういう感じだった気がするわ、
本当に
確か違うかな、いやそれが22で行くだったかもしれない、ちょっと忘れちゃった、そ
こマジで、
うん、結構最初の方のシーンだった、
これでもすごくないじゃん仮にさ、
うん、
同級生が一人で来てたら、
一人で来てたのかなその子、うん、
あ友達と、
うん、
いやそれは俺喋れないわ、やだわ、あ友達いるわ、知りといちゃう、
そっか、うん、ちょっと話すぐらいいいじゃん、
あれっていける、えみたいな、知らない人同級生がさ、うん、お祭りにたまたまいて、
うん、
周りに他に友達がいるわけ、うん、その人こっち一人いける、
あこっち一人、
こっち一人で、
一人は無理だわこっちも連れがいるから、ちょっとお前何してんのって
話一人で来たんだよ、
あだから、うん、2個ぐらいこうなんかたこ焼きと焼きそば持っといて、
うん、一人で
行って、うん、でああみたいなしたらほらなんかあなんか買い出しなんか一、
うん、
人で買い出しに来たのかなみたいな、
あーなるほどね、
なんか誰かを待ってんの、誰かとこうね、今は別コードなのかな、
一人でピザ頼んでさ配達員さん
に
ピザと思われたくないから、
そうそうそう、あのお箸2個お願いしますとかお弁当と買うとき言うやつね、そういう感じ、
ちょっと待ってくるから待っててみたいな、
そういう感じ、
わざとらしく、
あ来てたんだみたいな、ちょっと俺もさ今来てたんだけどみたいな、あちょっとまた連絡するねみたいな、
なるほどね、
そうそのままそこでいいんだよ、
まあね、
うん、
そこは演じるか、じゃあ、
うん、
うん、なるほど、ありがとうございます、
うん、
いいっすね、
行きたいね、ということでね、
はい、
じゃあ今週もね、
うん、
そろそろいただいた読んでいきましょうか、
はい、
ちょっとお祭りで結構白熱しちゃうから、
ね、いやよかった、でもこのタイミングで話せて、
そうね、
うん、
もう次
いつも終わって
から、次お祭りの話するときはもう9月だから
そうです、終わってます
はい、じゃあねネタ読ませていただきます、
はい、
5つ目、ラジオネームまめさん、
うん、
女性26歳、
はい、
中中のお二人はじめまして、
はじめまして、
まめと申します、
うん、
最近ポッドキャストで中中を発見しお仕事のお供に一気に、拝聴しております、
ありがとうございます、
ありがとうございます、早速ですか、最近ちょっといいなと思っている男性について相談させていただきたくメールしました、
うん、
過去初めてお便り、初めてお送りするので拙い文章で長文になってしまったらごめんなさい、
いいんです、
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 彼とは合コンで出会い、彼の方から誘ってもらってこれまで2回2人で遊びに行っています、
うん、
彼はご飯を食べに行くとき、そこら辺の居酒屋にフラッと食べに行くとかではなく、毎回素敵なお店を予約してくれて、
うん、
お会計もさらっと終わらせてくれていて、とてもスマートな方です、
うん、
絵に描いたような
スマート
さだね、うん、地元が近く、共通の友達が何人かいたり、好きなお笑い芸人さんが一緒だったりと共通点も多く、毎回話が盛り上がるのでちょっとずつ彼のことが気になり始めているのですが、
うん、
で
ん
で
ん、うん、
前述した通りさらっと、している行動が、女の子慣れしているような高身長高学歴だしモテるよなと思ってしまいます、
うん、いいね、
そこも不安ポイントなのですが、2回目、過去4月に入って、遊びに行った帰りに次は5月末に遊びに行こうと言われました、
うん、
5月中旬に資格試験があるので、これから試験勉強が忙しくなり、終わったら遊びに行こうということなのですが、
うん、
気になり始めていただけに、もっと距離を縮めたいなと思っていたのに遊べないのかとがっかり、試験勉強と言われてしまうとこちらから誘いにくいし、 LINE もあまり得意でないようで、なんと LINE 送ったら続くのかもわからず、
うん、
一応私はいつでも空いてるからと伝えたのですが、他にも遊ぶ女の子がいるから私と別に遊ばなくてもいいということなのか、本当に試験勉強が大変なのか、
うん、
お二人はそんな彼とどうやって距離を、縮めていったらいいと思いますか、
うん、
LINE 頻繁に来てもうざいですよね、また、彼にとって私は、ありな対象なんでしょうか、しばらく恋愛から遠ざかっていたため、どうやって進めていいのか分からずアドバイスいただきたいです、うん、最後まで読んでいただきありがとうございます、これからも配信楽しみにしています、豆、2回目デートから帰ってきて、帰ってきていて、いても立ってもいられずメールしました、読んでいただけるといいなと願いながら寝ますって、あ2回目のデートから帰ってきてすぐ送ってくれたってことだね、
すごいお待たせしました、
うん、お待たせしました、
いいですね、どこから距離詰めていくか、
だからね、こういうさ問題はね結構 やっぱこのアラサー恋愛においてはあってさ、例えばその学生でさ、ごめんちょっと次会えんの多分1ヶ月2ヶ月後だわみたいなのは結構脈なしだと思っちゃうんだよね。
そうだね。
だけどこの年になって考えると、
あり得る
んだよね。全然あり得る。 そこがだからそういうとこなんだよね、
う
ん、
だってもう1ヶ月単位だもんね、予定組むの。
そうだね、
来週とかで話した記憶ないわ最近、うん、来週またとか。
そうだね、そうなんだよね、そこが難しいとこ、うん、だからまあなんかこれ次5月末だからまあ1ヶ月、1ヶ月、4月の中旬ぐらいに2回目行って、次が5月末だから、まあ、1ヶ月半ぐらい空いちゃうってことだよね。まあ、それは全然ありえるから、それがなんかなんていうの、もう嫌だからそう口実として言ってるわけではない、うん、てか嫌だったらそもそも次をあんま言わないと思うしね、うん、だから全然そこで諦めるっていう必要は全くない。だけども確かにこの勉強とか言われちゃうと、ちょっとその間、うん、
触れづらい、
誘いに行くのも気まずいし、こう連絡取るのすらちょっとねどうしようかっていう気持ちはものすごいわかるよね、
うん、
これはどうしたらいいですか、なべさん。
まあこれさ、ちょうどいいのがさ、うん、好きなお笑い芸人が一緒、
うん、
お笑い芸人が一緒だとね、うん、もうありますよ答え一つ、
うん、
ライブに行きたいんですよやっぱり、
うん、
ただねお笑いのライブに行く人ってあんまいない、
うん、
聞かないでしょ。
まあね、
そうだ、5月中旬ん下旬以降で見つければいいんですか、
うん、
これあるんですけど行きませんか。私は例えばいろんな友達がいていろんな人から遊びたいって言われるじゃないですか、どこ行きたいって言ったらもうそこ行きたいですよ。
待って、あのさ、違う違う違う、うん、5月それはいいんだけど、5月末まで連絡ができないと、
うん、
連絡したいけど連絡できないけど距離を詰める方法はっていう話だから、もうその間はもう何にも連絡しないってこと。
忘れしないかな、
そういうことか、うん、だからもうその後、その後に予定をもう明確にしとくってことね、
うん、まあでも一方は入れちゃうでしょ、ちょっとこの日に5月中旬以降でこの、うん、あのこの前話した芸人さんのライブあるんですけど、
あ、まあ、それはそうか、それは予定でね、うん、抑えとかないといけない、
ね、そうそうそうそう、
あ、なるほど、じゃ今の段階でもうその先にもう確たる予定をもう抑える、
うん、そうそうそう、
確かにね、5月末以降だったら、例えば6月とかだったら全然いけるからね、うん、でライブの予定はそのぐらいから分かるか、
そうね、
確かに飲み行くだと、うん、2ヶ月後とかってなかなか無理じゃん2ヶ月後じゃあこの日飲み行こうねって、なんかそこ抑えんのってなんかあんまないよね、あんまないよね、うん、だけど確かお笑いとかならライブとかならいいか、うん、ちょうどいいね、
夏祭りとかだったらちょっと重いかもしれない、
そうだね、だちょうどこの好きなお笑い芸人さんのライブがこの日あるから、そうそう、ちょうどしかもその日試験も終わってる、多分後のスケジュールだからここ一緒に行きませんかっていう先の予定を立てとくと、
うん、チケット取っちゃうかって、
あ、それいいじゃん、
うん、
じゃあもうそれがあるからある意味安心で、その間はじゃあ連絡しなくてももう
わしはしないかな、
うん、
うん、
まあね、絶対その後会えるっていう予定が1個あるなら少し多少安心できるかも、
めちゃめちゃテンション上がるだろう、それまでの期間ジム行くだろうなわしなら
体もね少しでも見栄えを良く
しとく、夏だし、
うん、夏だし、
うん、
なるほどね、あ、でもそれはいいかもしれないね、なるほどね、なるほど、
いかがですか。
まあね、俺はたまに連絡するぐらいはいいかなと思っちゃうけどね、うんうん、なんかさ、
うん、
あの俺も結構そのなんていうの、こう何かを試験、まあ資格試験とか、まあ、貯金ないけど、うん、そういうのがあったら結構目の前のことにこうぼっとしちゃいたいタイプ、
うんうん、
集中したいタイプだから、なんかその場の気持ち的にはもう一切土日予約予定入れないぞぐらいの意気込みで言ってるんだよ、だからこういうことを相手にも言っとくんだけど、
うん、
ただねやってって目の前になってくると
なんやかんや、
そうなんやかんや、うん、てかなんか多分それぐらいちゃんと予定をこう開けてがっつり勉強したいって思う人は、あの結構多分手前で割と準備できんだよね、
うん、
思った以上にもう仕上がってきて、
あ、なるほど、
意外とこれもうちょい余裕あるなみたいな、うん、そういう時間があるから、だから意外と開く可能性ある。
なるほどね、
うん、だから全く連絡を取んないんじゃなく、取んない、まあ、ことも一つ出たけど、例えば今4月中旬に2回目終わって5月末までって言われてるけど、じゃあ5月入ったぐらいに、うん、なんか勉強順調みたいな、うん、
軽くね、
そうそうそう、なんかあの気晴らしのみみたいな、行けたら全然呼んでねみたいな、そういうふうに使ってねみたいな感じの軽いアプローチはいいかもしれない、
1回ぐらい入れてもいい
よね、そうそうそうそう、
うん、
ね、そんぐらいいいじゃん、
そうだね、確か
それぐらいの感じ、なんかグイグイってよりは、うん、なんかね、息抜きためどうみたいなぐらいは、なんかむしろやってる時にそういう連絡もらうと嬉しいかなって、うん、
まあ1、2回ぐらいは入れるんですよ、
そうそうそう、
うん、
だからそのぐらいの頻度だね、
そうだね、
うん、で そこで、いやごめんちょっとやっぱり勉強結構っていうんだったら、もう終わるまで、
うん、
あんまり連絡しない方がいいかもしれないね、うん、っていう感じ。
そうですね、いいですね、
うん、基本的にはね、やっぱそこのなんか相手のあれに合わせてあげるっていうのがやっぱこの期間は大事な気がするからね、うん、無理にあんまここで連絡取りすぎるよりもはね、多少こうお互い距離を取っとくっていうのがある意味大人の恋愛の大事なことかもしれないよね、うん、
まあ嬉しいだろうな、でも連絡来たら、
うん、
いけないけど、いけなかったとしても仮に
そうだね、ごめんって感じになるかもしれないけど、うん、別にね、うん、そんななんていうの、1ヶ月半ある中のね、数時間とか数分じゃ LINE することぐらい誰だってできるし、そんなの別にね、それすらできないなんていっぱいいっぱいの生活してたらそもそも付き合うなんて無理だろうしっていう話だから ね、 ね、 そ、 ね、そんな感じかな、
はい、そんな感じです
ね、うん、まあ結構ね、あれから時間経ってまた環境なんか状況変わってる可能性もね大いにあるからね、
終わってるんだよ、
またちょっと最近の進捗があれば教えてほしいけどね、もう終わってるもんね、試験もね、
そうですね、
うん、
そうじゃん、
そうだよね、
うん、
どうなったのか
も、そうです、ぜひね聞かせてください、そ
う
そ
う、でもこういうことはほら真面目だから多分それが終わってもまたその次の何かもあるかもしれないから、
うん、そうですね、
そうそうそうって感じかな、
はい、
はい、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、
じゃあ続いて読みますか、
はい、
はい、じゃあ2通目読ませていただきます、
はい、
ラジオネーム夏が好きさん、やったね、来たよ、
ちょうど
今年も
ちょうど夏前に、
いい、そう、いい夏前に季節が来ましたね、
来ましたね、いいですね、
鍋さん、矢口さん、こんばんは、
こんばんは、
シャープ170でレター読んでいただき、いただいた夏が好きと申します、
おかえりなさい、
かっこ遠距離片思い、会いに行くべきか待つべきか問題、うん、大変大変遅くなってしまったのですがご報告をさせていただきたくメールをしました、
お
中中にレターを お送りしたのが、うん、去年の4月中旬
もうすいませんね
いやいや、あの送ってくれたのが4月中旬ね、うん、最初の
紹介したんですよ、
紹介したのも
170でしょ、
うん、
まあ、今何歩だって
今200なんでだから、
うん、あ、じゃあでも
そうだ、うん、そう、その数日後に LINE で、俺のせいで辛い思いさせてごめんね、
うん、
〇〇ちゃんだから、まあ、夏が好きちゃ
ん
にはもっといい人がいるよと唐突に言われてしまいました、
お、
あ、振られてしまったかと思いとてもショックでしたが、今まで迷惑かけちゃってたならごめんね、〇〇くん過去彼ね、
うん、
にまた会えるかもと思ったらいろいろ頑張れたから、まだ少し好き、まだ少し好きでいさせてね、
うん、
とできるだけ明るい感じで返信しました、
あら、
すると自分のことをこんなに好きでいてくれる人はいない、この人は手放してはいけないと直感的に思ったらしく、ものすごい勢いで恋が進展し、なんと3ヶ月後の7月に入籍しました、
う
ん、
おめでとうございます、
ちょ、早いっすね、すごいね、
あるんだ、
うん、3ヶ月にお付き合いしましたとかじゃないからね、
うん、
入籍してるから、
すごいね、
すごい
ね、あるんだね、
今はお腹の中に彼との赤ちゃんもいます、
うん、
すごい、最高じゃないですか、あのうまくいかないかと思いから、まさか結婚できるなんて思っていなかったので我ながら本当にびっくりしています、こんな奇跡もあるんですね、
あら、
これは中中さんに報告しなくてはいけないと思い、遅ればせながらメールを送りしました。ちなみに、私と彼は車で4時間の距離でどこに住んでいるんだろうというのことでしたが、うん、2人とも北海道です、
うん、
同じ道内なのに、遠距離、北海道あるあるですね、
あ、そうなん
ですね、確かにね、そうだから4時間で、ね、だから
あり得る
んだね、いろいろ話したよね、東京と、
うん、大阪、
大阪ってでも車4時間
もっとかかるんじゃないか、そんぐらいかな、で
ちょうどそんぐらいかな、
うんうん、
まあ順調に言ってそんぐらいか、もうちょいかかるぐらいでね、だからまあそれぐらいかなとか言ってたけど、いや、ちょ、北海道どうしたってだほんと広いよな、
尻尾から頭の方とかもっとかかる、
でも北海道でも結構距離あるよね、
北海道から、
うん、
札幌からね、
札幌から4時間って言ったら多分だいぶあのほんと網走の方まで行けんじゃない、あっちのね
道路がね、
あっちのっだろう、ね、だよね、いや、ちょっともうあれか、うん、あれだけど結構北海道でも離れてるよね、
そうですよね、
これからも配信楽しみにしています、お体には気をつけてこれからも頑張ってくださいということでね、これあのほら
写真が、
え、
大通公園のね、
すごい、
うん、
ここで
時計、
ね、撮った写真がね添付していただいて、
テレビ塔か、
テレビ塔だね、うん、だからこれ札幌だから、
そうですね、
札幌
で我々もここには来たことあります
ね、そう、まずこの辺で写真撮ったよ、
ね、撮りましたね、
なんかさ、クマがさ、うん、このテレビ塔の前でこうなんか塔のさポーズしてる写真俺持ってんだけど
え、なんかさ、クマの顔抜きのやつ
あったあったあったあった、クマのあのね、あのパネルにクマがこう顔をはめてるやつね、
そうそうそう
あった、え、だからまさにこの写真撮ったから、テレビ塔だから札幌で式挙げたってことなのかな、だからどっちかの方が札幌在住なのかもしれない、
うん、そうね、
でもまあ北海道で式挙げるって言ったらやっぱ札幌か、やっぱ遠方の人も来やすいもん
ね、かもね、そうね、うん、
でもすごいよね、これ式挙げた後の写真だよね多分ね、いい写真ですね、
まあ、奇跡じゃないですね、
おめでとうございます、
お話伺うんで、 あ、ほんとこうね、
ごめんなさい、お名前
夏が好きさんです。
夏が好きさんけなげさという
そうだね、
うん、私に、ね、そう、必然です、うん、私足りないのはこの部分だなと、うん、あの切に感じましたね、お便り拝見して。
ほ
んと、うん、やっぱあの諦めるのが早いですね、やっぱり。あ、無理だって思う、ね、リアクションとか見て。
なるほどね、うん、まあ確かに、
ね、このぐらいいかないとダメなんですね、やっぱり。
確かに、
うん、そりゃそうだ、行った方がいいんですよ。ダメだったらダメ、何してもダメなんですか。
そうだよね、うん、そうだね。だからそこで、うん、まあでも別に何ていうの、グイグイ行ったっていうよりもね、じゃ最後までダメだと思ったけど、こう何ていうの、真摯な、ね、そうね、向き合い方をした結果だからね、
う
ん、
そうそう
そう、そう
グイグイ行くことだけじゃない、
だけじゃない、ちゃんとね、うん、こう何ていうのかな、うん、
配慮というか、
だからすごい美しいよね、大和なでしこだよね、その感じがする。何か
すごい漫画のキャラみたいな、映画の何かね、うん、けなげだっすよ本当に。
そうだね、う
ん、
確かに。だからそのいわゆるドラマとか、あるか、そのフィクションの世界にあるアラサーの綺麗な恋愛ってこういう感じだよね。
うん、いや美しいですね。
だからやっぱり何だろう、13話ある、うん、ワンクール13話だとすると、
う
ん、
あ、そうね、
やっぱり5話6話あたりでこういうダメって、もう
3話で海外視聴だねきっと
ぐらいかな、うん、そうだね、で遠距離になってでもう6話ぐらいの6話7話ぐらいかな、うん、ちょっと後半ぐらいでもうちょっと、あの、俺のせいで辛い思いさせてごめんって、
う
ん、
うわ
っ、もっといい人がいる
よ、来週
ってなって、
また来週、
うん、そうなるじゃん、ってなるじゃん、うん、で、やっぱその落ち込みが2話ぐらいあって、うん、で、やっぱ男友達とか、ちょっと過激とかもあるよ、その間
で、思い出すのはやっぱり
そう、うん、で、最後の12話ぐらいで、うん、っていう話だよね。13話はもう最後の怒涛 の、うん、あの結婚から結婚しかの子供っていうところの、はいはい、もう怒涛の展開で
時計塔の引きで終わるわけだ。
そうそうそう、
テレビとか、
うん、そうい
いよ、足りないわ、うん、こういうところだな、
そういう感じだよね。
なんか勉強になりました、非常に。
だからさ、なんかなんていうのかな、うん、ほら、ああいうさ絵に描いたような恋愛ってさ、いやこんなのフィクションのさ、うん、憧れるものだけだろとか思うけど、実際にあるっていうことなんだよね、
う
ん、
でもしかしたらそういうのがあったおかげで、それをそういうふうに行動せるのかもしれない。
そうだね、さあ、なるほどね、
あの
参考としてね、
あいつやってたしみたいな、
うん、
確かの前で奥で
だ、プロポーズ大作戦も結局最後ね、
うん、
あれプロポーズ大作戦最後どうなんだっけ、あれか、ね、
見てない、ハレルヤチャンスって単語しか知ら
ない。あ、そっか、そっか、見てないのか、
見てないです。ヤマピーのやつでしょ。
そう、
ガッキー長澤まさ
み、長澤まさみたいな、
うん、見てないね。
そっか、見てないのか、
うん、
そういうことだよね。
いや、そのあれ出る、できるかな、私にもここに来てやったことないよ今まで。
でも俺らも30歳だから、もうそういう心の余裕を少しできてきてるじゃん、
うん、
できてねえか
変わってない
だから女の子、もうガチ恋の女の子に、うん、いや他もっと好きな人、他に素敵な人いるよ、やだやだやだやだやだ
いや言うよ
じゃあ終わりだな、
僕は
じゃあもう終わりだ、
あなたしか見えないっていう、
そしたら終わりだそのね、うん、もうちょっとだけ好きでいさせてねって、分かった、諦めるけどもうちょっとだけ好きでさせて、うん、その自分が好きだからみたいな、
う
ん、
そうね、
ことが言えたら勝ち、
かっこいいね、
そのルート勝ちルート、うん、やだやだはもう負けルート、
そうですね言ってるもん、
ね、うん、いやだからでもいいじゃん、だからもう大人だから、うん、もう口では言おう、だからそういうふうに諦める、
だってもうちょっと別にね、もうダメだとか、
そう、
ダメなんだから、
かっこつけて言おう、ねえ、うん、なんかこうね、クマとほら俺らでこう飲んだ時にやだやだやだそこではもう好きなのに言えばいい、
ね、ドラマだね、
そこは好きなのに言えばいい、
見たことあるわ、
うん、それだからさっき言った8話9話ぐらいのシーンから、うん、
そうか、
そうそうそう、
いいね、
いいよ、そういう感じ、
なるほどね、
うん、それでいこう、
はい、やっぱ得てしてね、
うん、
結婚できたわけです
よ。いや、そうですよ、
素晴らしいです、本当に。
やっぱこのね、このレターからもその人柄がやっぱ分かりますよね、うん、なんかそのなんていうの、この丁寧さというかさ、うん、すごいこの
ご報告まで、
ね、そう、すごい素直で、うん、すごいこのなんていうの、綺麗なね、優しい方なんだなっていうのが本当に伝わりますよ、
うん、
やっぱそれはね、手放しちゃダメですよ、男も。
そうですね、
だからその気づけて
よかったというか、ね、
お互い本当によかったよね、うん、いいっすね、
羨ましい、
いいね、
うん、
遠距離っていうのもなんかこういうのは素敵だよね、
ね、だから本当に、いや本当にね、仲良くやっててよかったなって思うな、こういうのが本当に事実としてあるんだっていう、
そうだね、
そうそうそう、
だから自分もそういう環境でも頑張ろうと思えるよ、
そうだ、友人から来て嘘でしょって思っちゃうことがね、
うん、
あるんですね、
そうだよ、
うん、
頑張ろう、
だから楽しみだ、いや楽しみですよ、今何やっても30代になって初めての出来事ですから、
そうだよね、うん、
やりたい放題です
よ、そうだよね、うん、もうちゃんと経験値もついたからね、
そうそうそ
う
そ
う、もうこっからはいけるよ、
うん、
ね、でも多分奈良さん当時からすごい恋愛マスターブ打ってたけどね、高校生の時から
仮初めのね、
そう、
うん、
ね、
雑誌、
そうファッションファッション誌のね、あのエロいページのくだりの、ね、何回も中津話したけどさ、
そうです、
そこに折り目つけてるんだよついてました本当に、その雑誌に、
ね、ついてましたね、
かなりついてました、そうそう、つけてだいぶこすったんだろうな、
事実です、う
んね、はい、
ありがとうございます
ありがとうございます、はいね、いやでもいいですね、うん、多分でもね、ご結婚されてからもね、いろいろまた苦労することとかもあるかもしれないからね、うん、何かあれば本当全然送っていただきたいし、ね、まあ別にオルゲ話でも何でも、ね、うん、聞かせていただきたいんで、北海道も僕ら好きだし
行きたいね最後行ったのもいつだ、彼のあの結婚式の年かな、きっと
行ったんだっけ、
あの、いや、あったじゃん、いろいろね、家族がねっていう、
ああなんか言ってたんだっけ、
そうそう
そうそうそうそうそうそう、なるほどね、うん、いやいいっすよね北海道、本当にだから夏だからこそ北海道に行きたい、北海道の方だから夏が好きなのか、北海道の冬はマジで過酷じゃん、
そうね、ああなるほどね、うん、そうだね、
北海道夏ちょうどいいよね、だって北海道俺いつも6月とかに旅行行ってたけど、うん、6月ですらやっぱ羽織必要、羽織必要っていうか半袖とか無理だから
ね、てかね
トレーナーとかだからね、
あの大通公園駅がねいいのよ、夏に適してる、
うん、
あの外観
込み、あの芝生の感じね、いいよね、
めっちゃいいよ、いいよ、ね、本当に
いいよね、うん、北海道ね本当好き俺も、
うん、
大通駅そうだね、でもまあ札幌近辺だよね、ほぼあの辺なんか駅分かんないんだよ、そうそうそう、歩いてると思う、ね、
5駅ぐらい行けちゃう、
あの辺って駅の感覚すごいね、近いよ、
近いね、
ね、行きたいな、
そうそう、ビールなんて、ビアガーデンね、
あのそのさっきのね、
そうそうそう、
あのテレビ塔のあたりでしょ、いや本当にね、旅行先で一番好きなところ、マジで本当に嘘じゃない、北海道だから、それも札幌 ね、本当に、うん、
本当に
本当にノースサファリとか大好きだからね、
でも冬の北海道も私は好きですよ、
行ったね、
うん、本当あれエンターテインメントですよ、その都会のさ人からしたら
もうだいぶ気合い入れていかないといけないけどな、
あれが楽しめるタイプでよかった、
あの若さだったから、
まだ、いやまだ行けます、うん、全然行けます全然潜ります、
過酷だったなマジで、だって本当にチョッパーのシーンだもん、あのドラム王国、ね、ドラム王国のシーンだもん、疲弊しながら、ね、冗談系登っていったところ、
ただ本当に皆さんに伝えたいのはキャリータイプのスーツケースはやめた方がいいです、
や
トラベルバッグってい
う、そう雪かきだからね、
いやローラーは回りません、
まあね、
うん、
だから別にあれもいいんだよ、別にその地べただったらちょっとこう持ち上げていいから、うん、あれって俺ら坂をこうずっと1時間ぐらい、しかももう
3、4泊ぐらいのね、
真っ暗ね、
うん、
あれはもういろいろ無計画すぎた、
うん、なんかあとね、ビール園、ビール園だっけ、
うん、
ビール工場、
うん、
札幌、
うん、
いいのよ、なんかだからレンガ作りのさ、
よかった、多くてさ、ビール飲めなかったけどね、19歳だったから、
うん、そうそうそうそうそう、
18歳、
うん、でも憧れでさ、やっぱ行くわけじゃん、うん、ビール行くこと自体、
あでもなんか、いいか普通になんかたおい、なんか食べ物も
ジンギスカ
だよね、そうか、そうジンギスカ食べたんですよ、
そうそうそう、
はい、
あなんかすごい行きたくなってきた
ね、やっぱ夏にこそ行きたいってこと、
今年の醤油は北海道に注ぐか、
あありじゃん、
うん、
お盆の期間、一人北海道ずっともう1週間ぐらいずっと、
そうね、うん、親戚いるからね、
ね、
うん、
いいね、はい、ありがとうございます、ということで引き続きね、恋の涙だったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるサンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております、メールアドレスは info な、いや違う、あれ info.nakaju@gmail.com、 中樹のスペルは伸びさん
NAKACHU です、
お便りお待ちしております、
プロフィールを出していただきますね、アラサー男バツ2がアラサーでバツ2なるわねみたいな、
はい、というところで任意書を開けてございますが、
はいは
い、思いつきましたか、
んあ
思いつきました、
クイズクイズ、うん、
やりたいですよ、早く
あのね、鍋クイズがねあって、そうそうそう、でこんなとこございますして、矢口クイズもって話でちょっと考えたんだけど、やっぱ一冊作ると難しいね、10問っていう問題数も多いし、うん、あとその難易度、ほら
あ手頃なね、
そう、どのレベルまで俺これ話したことあるっけ、
あなるほどね、
でもなんか全く話したことなくても、なんかパーソナル、なんつうの、この人柄を知ってもらってるなら分かるだろうなっていう問題もちょっと入れたいなとか、
好きな色とかね、
そうだからみんながみんな簡単にさ、うん、8点9点10点を取れる問題よりもはやっぱり平均点はやっぱ5割6割だけど、
まあね、
そうちゃんとこうね
捨て問というかね、難しい
問題、9問取れたらすごいよみたいな、うん、満点はすごい、だから鍋さんいいバランスだった、本当に、
あ本当に満点いない、
だって6点ぐらいが一番ボリュームそうだった、
ね、そうだね、
うん、テストの点数もそうじゃん、平均点60点、
うん、
それ以下は赤点、だから30点以下赤点、
うん、
そういうぐらいのレベルバランスにしたいけど、すごい難しい、それが。
なるほどね。ジャンルごとに分けたいんです。じゃあジャンルごとにこう分けて。
そうだね。
漫画。
そうだね。そうだね。いろいろ、そうだね。バランス取りたい。
恋愛とか、
うん。そうだね。だから今ちょっとそれでメモってる。
まあ簡単なところで言うとね、部活動とか。
そうそうそう、
話した中で
だからそのバランスよね、うん、確実にここは取ってねみたいな30点もう3問ぐらい必要だよね。
だから結構一番今来てるアーティストとか出されると難しい
よね。そうだよね。
好きなアーティストは分かんないよな、今八木さんこんな感じだからなみたいな。
そうだよね。だからまあここで話してて、かつ直接的に話してなくてもまあ分かるそうなこととか、結構昔に話してたこととか、
そうコナンって話してる。
そうね、そうかね、まずいろいろ考えてる、うん、ちょっともうちょっとだけ待って、もうちょっとだけ待って、
うん、
はい、
これは満点取りたいです、楽しみ、
まあ、だから鍋さんは満点取って叱るべきだけど、
叱るべきです、あれは
考えます。そう言われて僕6点しか取れなかった
鍋クイズ僕は取りに行きますよって。
そうだね、
うん、譲らないですよ皆さん、 1位で君臨しますから
俺ダサいなはい、
圧倒的な存在が出して
きます、ね、もうちょっとお待ちくださいね。
はい、
はいっていう感じですかね。
はい、本日以上でございます、はい、次回の更新また水曜日です、
はい、
また聞いてください。さよなら、
さよなら。